ただいま10月27日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修さんでございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたします。どうも、
こんばんは。
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 はい、ということでもうね、10月も末で11月がもうすぐで、言うてる間に年末というようなお忙しい季節になってきました。
はい、はい、
そんな秋の最中、どのような毎日を過ごしているんですか、アクアさんは。
そろそろマラソン大会、マラソン大会じゃないな、フルマラソンが近いので、はい、あの走ってますね。
42.195キロに向けて、はい、誰と走るんですか。
兄と走ってます。
あ、2人そうなんです。
出場すると、
はい、我々大阪マラソンに出るんです。
イエイエイ。
それに向けて、
はい、
日々トレーニングしていると。
そうなんです。
そうですよね。やっぱり42キロは未知数でやっぱ怖いですね。練習でもまだ走ってないです。
ああ、11月にあるんでした。
11月25日。
はい、じゃあもう1ヶ月切っているということ
ですね。はい、
仕上げ、もう仕上げもどんどん入っていくと、
まあ、そうですね。
なんか目標あるんですか、ここまでに体重をどう持っていくとか。
そうですね、11月中には今より2キロ減らして58キロぐらいにしておいたら走りやすいのかなと僕は思ってますね。今60なんですけど、
やっぱマラソンはある程度体重軽い方が当然有利であると。
まあ、やっぱり一歩ごとの足の負担が全然変わってくるんで。
それはね、なんか2キロの重り持って走りたくないですもんね。
ないですもんね。
なるほど。でもまあ痩せすぎてもスタミナが切れるから、やっぱどっかでちょうどいいところがあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
ズバリその体脂肪率みたいなのは知ってるんですか。
いやー、それは分かんないですけど、ただそう、やっぱ 10% 前半の人が多い気はしますね。
あ、そうなん。
早い人は。
その 10% 前半っていう意味では僕はもうそれぐらいなんですけど、でも僕ももうちょっと今練習で走っててもやっぱり長距離走ってると足が本当に辛くなってくるんで、もうこれ以上はこう足を鍛えるのも大事やけど、体重も減らした方がいいなっていうのは素人判断で勝手にやろうとしてますね。
まあ、マラソン選手とかみんな足細いですもんね。
そうですね。
ちょっと鍛える方向性が そっち側なんでしょうね。こう筋持久力というか、脂肪をエネルギーに変える効率の良さであるとか、ね、重いのを持つ能力とはまた別の方向性ですから、まあ、とりあえず そこに向けて11月25日に向けて仕上げていくと、
は
い、ということですね。
はい。
わかりました。じゃあもう食欲の秋とか言ってる場合じゃないですね。
いや、まあそれはそれです
。そうな。じゃあ食欲の秋の、秋の美味もたしなみつつ。
たしなみつつ。はい、ね、痩せたらいいなと。
まあ無駄なものは食べないということですね。ね、はい。いいものを取り入れて、ちゃんと消費してですね、適切な体に仕上げるという素晴らしい健康の秋になりそうですね。
まさしくそうですね。
はい、
はい、
そうなると信じてます。
僕らも信じてます。
はい、ということで、まあ、皆さんにもね、より良い秋になるように、適切なですね、開運情報をお届けしていけたらと思っております。そんな感じで今月もやっていきたいと思います。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアトクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアトクレールの朗読によりまして皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが深い文章を今日もね書いてくれました。仕上がっております。
はい。
さっきちょろっとね原稿見させてもらいましたが、
はい、
なんか新しいことに挑戦されてるような。
そうですね、
はい。
もう続きを喋りますね。
はい。
はい。今回は、オムニバス形式になってます。
はい。
細かいお話が、 いくつかのお話が一つのストーリーになってるっていうものなんで、で1話1話の区切りがあるんですね、
はい、
これを特にこうの音とか使わずに間で表現してもらおうと思って、はい、そういうチャレンジをお願いしようと思ってます。
そうか、間で表現するっていうのは本当新しい試みですね。喋らないことにで夜表現、
そんな大層な
ものに何秒ぐらい黙っとこうかなってだけの話
で、まあ、そんな感じですね。
いやいや、それはもうやっぱこうね、ね、こうリスナーとの空気を読んで、こうそのここやなっていう時にね、ラジオでもそれをこう察知するというところですよ。はい、
まさしく
期待しております。頑張ってください、ね、
はい、
まあ、幸せな話ですよね。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあよろしくお願いします。
八百万の神、
定時だ、すみません、お先失礼します。
ほわんほわんほわんほわん、これこれ、そんなに急いでどこへ行く。
あ、定時の神様、実は今日久しぶりのデートなんです。行きたいお店があんまり遅くまでやってなくって、でもういないんかい。まあ定時の神様も定時だし仕方ないか。あー、美味しかった。え、もうお会計済ませちゃったの？待って待って、半分払うっていくらだったのね。
ほわんほわんほわんほわん、男にとっては支払いも愛情表現の一つなのだ。次の店はお主が払うという提案をしてみてはどうかね。
あ、割り勘の神様、次のお店って言ってもスタバ代を私が払ったところで負担の差が埋められないのが申し訳なくって。って割り勘の神様2に入れ替わってる。まあ言い役と聞き役で分かれてるし仕方ないか。あー、終電間に合った。今日はいい一日だった。また明日から頑張れそう。
ガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトン。
あ、終電の神様っていないんかい。まあ終電の神様は神様の自宅に向かう終電宝塚線に乗ってるはずだし仕方ないか。
ほわんほわんほわんほわん、今のはなんじゃ。
あ、嫌なとこつく神様、嫌なとこつかないでよ。
ということで、まあいろんなね、八百万の神様がいるということは本当にいろんな神様がいらっしゃるという、
はい、
その通りの、ね、ありがたいお話だったわけですが、
はい、
プロデューサー流れさんはどのようにお感じになられたのでしょうか。
こんばんは、流れです。
こんばんは。
1ヶ月早いですね。
そうそうそう、
あっという間ですね。今新しい試みということで、今の女の子の登場人物はみんな一緒ですよね。
はい、
そうです、
ね、女の子でね、そこはあのうまくこう表現できてるのは分かったんですけども、あと、アクアの神さんはいろいろ違うわけですよね。
まあでも全員おじいちゃんなんで全員
同じ声で。あ、そういうことです。あ、なんかそこが一緒に、まあ、聞こえたんですけどもね。まあというのは、まあ、非常にあのよくできてたと思います。あのそこで物語が、まあ、ちょっと変わったと。でただあの、最後、2話3話目ぐらいまでそのオムニバスの女の子が一緒なんていうのが、2話目聞くとか3話目聞くと分かるんですけども、ひょっとして途中であれ同じ女の子なのか違う女の子出てきてるのかなと思ったんで、いや結果的にはあの女の子が一緒な、うん、いうことが分かったんで、うん、まあ、よかったんですけども、途中、クレールが女の子を同じように表現してしまったんかなと思っただけですけどね。はい、まあ、間の取り方はね、別にあの今までやってきた中でですね、まあ、非常に2人ともできてるんで、多分これはあの合格点だと思います。で、まあ、あの、あんまり取りすぎるとね、放送事故になりますから、ね、はい、これぐらいが一番良かったんじゃないかと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、 まあ、僕個人的な疑問としてはなぜ女の子は神様の自宅が宝塚線の方向性だと知っていたのかっていうところだけちょっとね気になったなというところがあります。
ただ手塚の住んでいた、
ああそういうとこなんですね、
わかんないです
まああとはね、ここ割り勘、まあ割り勘の神様のところ深いなということです。はい、ということで赤とクレールの海運道徳コーナーでした。月刊集団ダイジェスト、このコーナーは福田集団が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで来月ね、11月でございます。11月はですね、1年のうちで最もね、1ヶ月の間でね、こう季節の変化のある月と言われていたりしますね。こう初旬はですね、こうね、こう比較的秋晴れみたいなね、こうそのね、体育の日に近い、そのスポーツの秋に近いふさわしいようなね、こう天気が広げられると思いきや、ね、中旬には、ね、この霜が降り始めるようなこう、ね、冬の訪れを知らせたりですね、紅葉の彩りも濃くなってくるような、ね、そういう季節になってくるということですね。そして、下旬にはですね、落ち葉が舞うとか初雪があったりする地域もあったりとかですね、こう冬の到来というような、まあ、秋から冬にかけてね、こう色彩りが鮮やかになっていくというようなね、日本の国土を象徴するような1ヶ月ということですね。このね、変化の多い11月の変化の気をうまく捉えることがですね、1年を通じての開運の鍵になってくるように僕は思っております。ね、特にね、この季節の変わり目っていうのはね、まあ、その風邪もひきやすかったりするわけなので、まあ、気をつけてしていただきたいというところプラスね、さらにその用心だけでなくてね、プラスに捉えて、積極的になっていくというところと掛け合わせていけばより良いものになるかなと思います。そんな11月は、和名で霜月と、言いますね。霜が降る月というね、まさしくあの、ね、霜が降りるということのですね、漢字なんですが、まあ、霜降り月の、略ということで霜月となりました。そういうことでですね、あの別名としてはですね、10月が神奈月で、神様が出雲地方に出向いていった神様が帰るということでですね、神様が帰る月と書いて神木月と呼んだりとかですね、そういう言い方もありますね。なかなか深いね、11月になるわけですが、そういう11月はですね、神社にお参りするイベントもね、あったりしましてですね、まあ皆様ね、10月に大体あの秋祭りみたいなのはあるかなと思うんですが、このね、で12月にね、あの1年のお礼参りというかですね、で1月にね、初詣みたいなのもいいんですが、この11月の参拝っていうのもね、非常に意味のあるものになりますので、その辺もされてみてはいかがでしょうかということですね。そんなね、11月なんでございますが、11月1日というのはですね、もろもろの始めるのにですね、まあ、数字の1並びっていうのもね、いいことなんですが、古くはですね、ヨーロッパの方の昔の歴ではね、昔の暦ではそれが新年に当たるタイミングであったりだとか、あとはですね、キリスト教カトリックの文化圏では諸聖人の 日ということでですね、非常にね、聖人のお祭りする日であるということですね。その前日のですね、ハロウィンというのはそれの前夜祭に当たるというようなことになりましてですね、まあ、本ちゃんというかですね、まあ、本当にこの、まあ、クリスマスよりクリスマスイブの方がね、こうお祭りとしては盛り上がるような感じでですね、そのイブのですね、ハロウィンというのが盛り上がるんですが、まあ、本当のところの意味のあるところは11月1日の諸聖人の日であるということですね。そしてそれは、まあ、文化圏においては時代においては、新年に当たっていたということでですね、そういうところの深いね、節目のタイミングであるということですね。そしてね、我々マジックワンズという会社もですね、創業がこの日に当たるということですね。非常にね、良いね、願い叶え日という意味がありますので、この日に何かをスタートさせるというのも一つおすすめなところであります。またですね、11月というのは他にもいろんなね、 なんていうかね、ハッピーラッキーな日がありましてですね、11月3日がね、まずは文化の日ということで、自由と平和を愛して文化を進めるというね、国民の祝日ということですね。まあ、昔、もともとはね、明治天皇のお誕生日ということで、明治時代のですね、天皇誕生日というところから祝祭日になっていったというところですね。はい、こんなね、文化の日と、まあ文化祭とかね、学校祭もこの辺の前後にあってですね、まあ文化が花開くと、そういうのに芸術文化に触れていくっていうのも一つおすすめであります。そして、11月のね、17日というのが、旧暦の10月10日に今年は当たります。旧暦10月10日というのはですね、まあ、体育の日であったわけではなくてですね、東寒夜というですね、お月見のイベントの日になるんですね、8月のね、十五夜お月様と、その翌月の13夜のお月様をセットで見るといいということをね、前回を、先月お伝えしたんですが、東寒夜というね、この、旧暦の10月10日にね、月を見るというね、月見三部作でね、もう月見が締められるということなんですが、まあ、この日というのはね、収穫祭が、メインの日になります。まあ、あの月をめでるというよりもね、山のね、稲の刈り取りが終わって、田んぼの神様が山に帰る日とされていてですね、まあ、そういうのを忍ぶお祭りということですね。稲の収穫を祝ってお餅をついて食べたりとかですね、稲のね、茎を束ねたもので地面を叩きながらね、唱え事をするような、そういうね、地域によってはそういうイベントがあったりとかですね、まあ、お月見というよりかはそういう収穫のね、神様をね、お見送りするような意味のある一日になっております。まあ、実際にね、お月見をしていただいても大丈夫ですし、あとはですね、この月をめでる文化という意味では11月15日というのがですね、七五三に当たるわけなんですが、これ旧暦でいうと15日ということで、まあ、元々は満月と掛け合わされているというイベントなんですね。まあ、満月に対して願い事を込めるという意味ではですね、まあ、お月様の力というのはですね、非常にね、願い叶えの力は強くてね、月そのものがね、こうラッキーという意味の、月という意味であったりもしますのでですね、そういうね、お月様にね、願いをかけていくというのはね、非常に素晴らしい文化ではないのかなと思います。そしてですね、11月23日というのがですね、ですね、勤労感謝の日の祝日ということで、勤労たっ飛び生産を祝い、国民互いに感謝し合うというね、国民の祝日ということですね。もともとはですね、新嘗祭という国民の祝日だったんですかね、その生産を祝いとか、まあ、産業界のね、例えばまあ、こう、車であったりとかね、そういうものの、もう含めてね、生産を祝うという、もう、量、魚の量であったりとか、そういうものも含めて全部をですね、生産を祝うということですね、こう勤労感謝ね、こう、そしてまあ、感謝しちゃうと、それぞれのね、作り上げられた、収穫されたものにですね、それをしてくれた人にですね、感謝しちゃうという趣旨のですね、祝日になりますので、まあ、その辺のね、意味も込めてね、まあ、この日にね、しっかりと、働くサービス業の方もいらっしゃるわけですね。まあ、いろんな意味でですね、感謝し合うというところでですね、もっとか、この一日にか意味のある活性化された日になっていけばいいなと思います。そしてさっきちょろっと言いましたが、この日はですね、新嘗祭というですね、お祭りの日でもあります。天皇陛下がその年のね、申告をですね、神様に進める収穫祭ということでね、飛鳥時代から行われている歴史の非常に深いお祭りですね、宮中祭祀という天皇のお祭りというのは、定期的に行われるんですが、まあ、1年のうちで最も重要な、お祭りであるということが、この新嘗祭になります。そしてね、平成最後の、新嘗祭ということになりますのでね、そこはですね、なんかこう、もっとこう、まあ、その日に楽しむのは素晴らしいことではあるんですが、ちょっとね、真摯な気持ちになるというかですね、まあ、ちょっと心をそっちの方に向けてですね、まあ、ありがとうございますというような形でですね、まあ、神様に感謝する一日であるということですね。まあ、それがあるからこそですね、まあ、新しいね、お米が食べられてですね、新しい作物をね、新鮮な作物を食べられてですね、我々は生きていけるということで、まあ、その辺に対するね、感謝の一日にしていただければ、より良い11月を過ごせるかなと思います。 ね、そしてね、25日にはね、大阪マラソンということでね、そういう日にも運動をするというのも一つのね、本当にスポーツの秋ということで、素晴らしい1ヶ月に、充実した1ヶ月になればより良いね、今年の締めくくり12月に向かっていくことができて、さらにより良い来年につながるのかなと思っております。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速いってみましょう。11月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、1月生まれの方はですね、甘い言葉に踊らされないように警戒する時になります。簡単に人を信用することは NG です。一旦退いて待つことが開運のポイントになります。
屋敷に流れないよう用心してください。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、勇気を出すべき時になります。引っ込み事案は NG、 これまでの自分と違う行動をしてみることが開運のポイントとなります。
本屋さんは新しい知識との出会いの宝庫ですのでおすすめです。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方はですね、見聞をね、広めるべき時になります。めんどくさがりは NG ですね。工場見学とか博物館とか、旅行に行くことが開運のポイントとなります。
新しい知識との出会いを楽しんでください。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、世の中に打って出るべき時になります。悪い思い込みは NG、 人に優しくすることが開運のポイントとなります。
イライラせずに優しく柔らかく行動しましょう。
5月生まれの人、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、清く正しく生きるべき時になります。人の悪口を言うのは NG、 真心を持った公明正大さが開運のポイントとなります。
自分に厳しく考えよりしましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、6月生まれの方はですね、立派な人に従うべき時になります。猪突猛進は NG、縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントになります。
人の助けになることを進んでしましょう。
7月生まれの人、金運が三角、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、急がば回れの時になります。焦りは NG、 ゆっくりと人生の計画を立てることが開運のポイントになります。
今は一歩一歩を大切に進んでください。
8月生まれの人、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、実力を蓄えるべき時になります。一足飛びは NG ですね。小さなことからコツコツと積み上げることが開運のポイントになります。
自分磨きの時ですね。何か新しい趣味を見つけるのもいいかもしれません。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、希望を持って出発するべき時になります。消極的な態度は NG です。しっかりとした信念を持つことが開運のポイントになります。
いつもならあまり気乗りのしないようなことにもチャレンジしてみてください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、問題が解決する時になります。一人で抱え込むことは NG、 周囲に助けを求めることが開運のポイントになります。
素直に人に頼ることも時には必要です。
11月生まれの人、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、11月生まれの方はですね、注目が集まる時になります。見栄を張ることは NG、 昔からつながりのある人を大切にすることが開運のポイントになります。
自分のことをよく知っている人でも驚いてもらえるような努力をしましょう。
12月生まれの人、 恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、人生の道に迷う時になります。一人で進むことは NG、 落ち着く場所に一度戻ってみることが開運のポイントになります。
故郷に顔を出すのもいいかもしれませんね。
はい、ということでね、1月から12月の方までざっと言ってきましたが、まあ、もろもろね、いろいろな月の方にテーマはありますがですね、全部で共通するところがですね、まあ、苦しい時はもうすぐ終わるというのが共通したテーマになっております。ね、今まで辛抱してきたこと、我慢してきたこと、それらに対するですね、まあ、まさに収穫の時であります。ですので、まあ、ここ一踏ん張りね、できるかどうかっていうのがね、一つ大きな違いを生むのかなということですね。鉱脈とかね、こう、なんていうんでしょう、こう、油田を掘ってて、まあ、掘ってるときは、こう、辛いなと思って、こう、やっぱり出ないわと思って、こう、諦めるのか、あと1センチ掘ってみようと、すると、こう、出てくるみたいな、そういう境目のところなので、こう、もう限界やなと思った方は、そこから、あと一歩行くことをちょっと意識してください。それがね、この苦しい時が終わる一つのコツになるような時になります。ということでですね、まあ、11月に向けてですね、そういう風に過ごしていただきたいなということなんですが、そのさらに1ヶ月後ですね、11月というのは、12月というのはね、もう少しますということでですね、非常にね、皆さん忙しくバタバタ、する時になりますね。で、まあ、1年の節目の時でありますので、まあ、終わらすべきことは終わらして気持ちいい気持ちで、新しい気持ちですね、いい気持ちで新年を迎えれるような、準備が大切ということですね。まあ、そのために12月が忙しくなるということなんですが、まあ、12月に忙しくなりすぎないためにですね、できることは11月にねから始めておくというのも一つの手かなと思います。まあ、そういうね、ちょっとした、スパンで、ちょっとした長い目のスパンで見てね、11月非常にね、意義の大きい1ヶ月になると思いますので、その辺を意識して過ごしていっていただきたいなと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は11月24日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。